この番組は世界中からの寒波で支えられています。
おはこんばんちは、立ち読みストの慎吾です。私にとって今日は2019年10月15日火曜日です。台風19号の影響で東急東横線武蔵小杉駅近くの47階建てタワーマンションが24階まで停電し、エレベーターが使えない、また全戸で断水という状況。これは地下3階の電気系統の設備に浸水したためだそうです。高層マンションの地下に電気設備、これは一般的なんだそうで、つまりこれほどの水害は予想できなかったというわけなんですね。予想できたのにやらなかったどっかの原発とは意味が違うようです。では雑誌チェックです。今日10月15日の三つ星記事はサンデー毎日112ページ、見出しは今や国民食、唐揚げと日本人。過去10年間唐揚げの専門店が急増し、空前のブームとなっているとか。日本人と唐揚げの関係は一体どういうものなのか、記事のポイントをピックアップです。唐揚げが日本に伝わったのは江戸時代初期で、中国からの精進料理として紹介されたそうですが、現在のイメージとは随分違っていて、豆腐を油で揚げて醤油とお酒で煮たものだったそうです。つまり鶏の唐揚げというのは日本独自の料理なんですね。で、本格的な外食のメニューとして登場したのは昭和初期、東京銀座の三笠会館が最初。ぶつ切りの若鶏に秘伝のタレをまとわせて片栗粉をつけて揚げた骨付きの唐揚げだったそうです。骨付きにしたのは骨の周りの肉が美味しいという理由もあるそうですが、当時は鶏肉が高価で、骨や内臓を取り除いた小肉が入りにくかったという事情もあるそうです。で、三笠会館の唐揚げは練りがらしとごま塩が添えてあるのが特徴で、これは味に変化をつけて最後まで飽きずに美味しく食べられるようにという当時の社長さんの思いからだったそうです。また一皿に3種類の部位を使っていて、違う味わいを楽しめるようになっているそうです。で、現在の第2次唐揚げブームのきっかけはというと、唐揚げ激戦地の大分県から中津市の元祖中津唐揚げ森山という店と、宇佐市の大分唐揚げ専門店トリアンという店が相次いで東京に出店したことだそうです。中津市には専門店が50軒以上もあって唐揚げの聖地と呼ばれ、宇佐市も唐揚げ専門店発祥の地とされるとか。で、これらの店の唐揚げは基本的に醤油や塩をベースにニンニクを入れたタレに漬け込んで、注文を受けて揚げたてを提供するスタイルだそうです。さて、全国のご当地唐揚げというのを見てみると、同じ大分県でも大分市や別府市などでは鶏の天ぷら、鶏天がソウルフードだそうです。ふわっとした天ぷらの衣をまとった鶏肉をポン酢や酢醤油をつけて食べるそうです。で、その隣の宮崎県には甘酢に浸した唐揚げ、チキン南蛮が一般的ですね。これにタルタルソースをかけて食べたりもします。北に向かいますと、新潟県には半身揚げといって、鶏の半身を豪快に揚げてカレー粉などで味付けした料理が定着しているそうです。長野県にはニンニクが効いたタレに漬け込んだもも肉に片栗粉をつけて揚げた山賊焼きがご当地の味だとか。では最後に、家庭で唐揚げを美味しく食べるコツです。自宅に持ち帰って再加熱する場合はスチーム機能付きのトースターがおすすめだそうです。スチーム付きがない場合は、市販のクッキングペーパーで唐揚げを包んで電子レンジで温めて、その後トースターで焼くといいそうです。また自分で揚げる場合は、揚げる途中で網弱視で油から引き上げて空気に 2,3 回触れさせると、外はカリカリ、中はジューシーに仕上がるそうです。この日本に唐揚げを嫌いな人なんているんだろうか、そういう風に思えるぐらい居酒屋なんかでも定番のメニューですよね。レモンを絞るときに周囲に了解を取るというのも日本の文化でしょうか。
海外からの寒波はペイパルで、
タチオミストアットマーク gmail.com まで。
国内の寒波はみずほ銀行から。
詳しくはシーサーのサイトで。